はい、それでは、ポッドキャスト YouTube を久しぶりにやりますけども、今回のゲストは、スカイランドで新しくインターンで来てくれた坂井修斗君に来てもらってます。よろしくお願いします。
はい、お願いします。坂井修斗です。2023年5月の末から、スカイランドベンチャーズにインターンとしてジョインさせてもらってます。よろしくお願いします。
ありがとうございます。僕の中では、なんていうの、今、大学院生だと思うんですけども、まあ、大学院生でうちに、門を叩いてくれたっていう、まあ、嬉しいなっていう、意外とそういう人少ないので、っていう部分。で、あともう一個は、まあ、うちの Web3 のクリプト投資をしているっていうところで、来てくれたと思うんですけど、まあ、なんかなんでここにたどり着いてきたのかっていうところから、ぜひちょっと聞きたいなと思うんですけど、まあ、なんか、そもそもこうクリプト、Web3 とか、まあ、NFT とかの話が出ると思うんだけど、なんでこの辺に興味をまず持ったのか、ぜひ教えてもらえますか。
はい。まあ、もともと、大学院生の時に、こう、スタートアップでインターンしてたので、なんか、界隈の情報というか、最先端の情報は取っていて、NFT って言葉は知ってたけど、なんか、全然タッチできてなかったっていうのが、2022年ぐらいの状態で、その2022年の4月ぐらいに、本当にスタートアップの知り合いの方から、実際、触ってみなきゃわからないよって言われたので、まあ、ステップ1から始めたっていうのがきっかけなんですね。で、まあ、損してしまいまして、まあ、本気で学ばないと、やばいなって思ったのが、結構いろんな NFT とか、まあ、Web3 関係のプロジェクトに関わり出したのが、その2022年8月になりますね。
ちなみに神戸大の院生じゃないですか、現役で。
はい。
で、神戸大の周り、まあ関西の大学って感じかもしれないんですけど、その当時、ステップ周り流行ったんですか？それともあんまり違うコミュニティから東京の中人とかから知ったとか、どんな感じでした？
そうですね。それは東京の方から知っていて、で、関西の雰囲気で言うと、まあ、少なくとも僕の知る限りではゼロで、周りに話しても絶対それ怪しい、マルチだからやめときなよっては何人かに言われましたね。
じゃあ進めたりもして見てっていうこと。
あ、もう自分から勧めることはしなかったんですけど、なんで毎日走ってんのって言われた時にちょっと説明してたというか、まあ、別にそんな言いたくはなかったんですけど。
なる
言
ほ
わ
ど
れて
ね。
もそう言われるの分かってたんで、はい。
ごめんなさい。いつ頃にステップを始めて、まあ、なんかそうしたって話があったと思うんだけど、
2022年のゴールデンウィーク、めっちゃ覚えてるんですけど、ゴールデンウィークですね。
に始めて、
うん。
で、後半、どのぐらいまでやってたんですか？ 2、3、数ヶ月。
去年だからそうですね、12月、2022年の12月まではずっと続けてて、要はこう、投資とかやったことなかったので、損切りができなかったって感じですかね。ずっ
結構じ
と、
ゃあ、のめり込んでったっていうところ。
靴とか増やしてましたね。
なるほどね。
はいはい。だから、球速で1日50分とかずっと走ってて。で、そう、走るの好きなんで、ランナーで走ってたんですけど、まあなんか、周りが離れていく中で、僕はなんか、露骨にっていうか、ずっと信じてやってたんですけど、まあ、明らかにやばいよねっていうのが分かってきたって感じ
まあ、そこから、まあ、マーケットダウンもあったしっていう感
です。
じ
うん。
で、の中、
そうですね。
まあ、続けてたってことですね、結果的には。
はい。で、そこから、まあ、NFT トレードみたいなことをやり出して、で、見てたのは、日本の、まあ、クリプト忍者パートナーズさんを買ってみたりとか、まあ、結構 NFT を持つみたいなことをやり始めて、だんだんこう、興味がステップンから NFT よりプロジェクトを追って、コミュニティ応援しているとか、プロジェクト入ってみるみたいな感じになっていたんですけど、まあ大きな転換点で言うと、NounsDAO っていうプロジェクトに出会ったことになって、まあ結構こう NFT を触ってたので、こうベイシーみたいな、こう、いわゆるブルーチップのような、こう一枚何十、イースターで取引される結構高い NFT コレクションみたいな感じで思ってたんですけど、ちょっと一回調べたときに、なんかこれはもっと深いぞっていうか、DAO っていうところにフォーカスしてて、ちょっと本質的に面白そうだなっていうので、結構 NounsDAO に興味を持ち始めたって感じですね。
ナウンズはどうやって知ったんですか？
はい。パジさんっていう方がいらっしゃいまして、そのパジさんがいろんなこう NFT プロジェクトのブルーチップと言われるようなプロジェクトのオマージュというか AI を使ってジェネラティブコレクションを作ってた時期があって、 それにこう、もう本当にお客さんとして楽しみながら、参加してたって感じなんですけど、フリーミントとかに。ただ、その10月ぐらいですかね。2022年の10月ぐらいに、パジさんが、ナウンズの日本プロジェクトやるぞってツイッターでいきなり言い出して、え、これ、なんか面白そうだな、みたいな。コンセプト的には、そのブルーチップみたいな立ち位置の、そのナウンズ DAO の NFT が1枚、もうその当時35イーサーとかだったんですけど、それも分割でみんなでお金出して持ってみ、プロジェクトコミュニティとして持ってみようみたいな、こう簡単なコンセプトがツイッターに1万円で書いてあって、え、これめっちゃ面白そうじゃないみたいな思って、手挙げたんですね。プロジェクトメンバーとして。そしたら結果的になんか最初の10人ぐらいだったみたいで、そこから、ナウンズの日本コミュニティ、サブ支社みたいな感じで、そこのプロジェクトの立ち上げに関わり始めました。
あれ、35位差だったのは、ナウンズですか？それとも、
あ、ナウンズ。
ナウンズか。
はい。
なるほどね。これは、まあ、1000万とかは、まあ、ちょっとレートにもよるけど、1000万円ぐらいは日本円でするぐらいの金額にもなったんですよね。
あ、そうですね。だから、日本人にも持ってる人っていうのが、まあ、今でも3、4人、個人で持ってるのって3人、日本人でしかいないんですけど、もう全然持ってる人が少ないと
あ、
いう中で、はい。
なるほど。じゃあ、だからまあ、あれですね、ナウンズに出会うっていうプロセスが、まあ、あるっていうこと。ナウンズとそのパジさんの P ナウンズが、に出会うっていうのがあるんですよね。
はい、もうその通りで、結構、その当時まだ、2022年の冬って僕も勉強したてて何も分かってなかったけど、とりあえずできることを手伝ってたって感じですね。なんか英語、その時、2022年はカナダにいたので、英語で手伝いますっていうので、英語のコミュニケーション、翻訳とか、そういうところから関わり始めていったのがあるんですけど、まあ年を明けてから、2023年になってから、広報的な部分も担当するようになって、それぐらいからはもうだいぶ P ナウンズのプロジェクトにコミットしてますね。
ちょっとまず、まあ、続いてその P ナウンズとナウンズの両方、ちょっとぜひ説明してほしいなと思うんですけど、
は
そもそも
い。
ナウンズ DAO とかナウンズの NFT っていうのは、まあ、これ有名といえば有名。ただ僕もその、なんだろうな、パジさんが関わってる、ちょっと僕はあんま分かってなかったんだけど、中島聡さんがもうナウンズ DAO が素晴らしいっていう、これボイシーとかもやってらっしゃる方ですけど、シリコンバレーかなとかで、シアトルか、どっかのエンジニアとしてやってますって方だと思うんですけど、がなんか解説してて、僕はそれが、もあったかな、うん、でも、仕組みが面白いっていうのをすごい発信してたのが、僕のところには、なんか一番その想起されてて、知ってはいたけど、まあなんか身近には感じなくて、シュートが、まあ、スカイラに来てくれたんで、2010、まあ今、3年5月、まあ5月6月ぐらいに僕はなんか、あ、ナウンズってこんな感じなんだっていうのをまあ認識したんですけども、まあなんでちょっとナウンズ自体とか、P ナウンズのことぜひ、なんかどんなことなのかって教えてもらえますか？
はい。まず、ナウンズ DAO の、まあ、簡単に説明するときに言ってるのは、毎日、ジェネラティブって言っても、まあ、ソースコードを書いた、そのコードに従って、自動で、ナウンズ NFT っていう、こう、メガネをかけたキャラクターが、プログラムによって自動生成されます。で、その絵に対して、NFT に対して、お金持ちの人、まあ、皆さんがオークション形式でビットしていって、で、ナウンズを落札する。その NFT を落札する。で、それが毎日こう、1日ずつ続いていって、その NFT を持ってる人たちでコミュニティを作っていきます。で、その NFT の売り上げ、オークションの落札されたお金っていうのは、ナウンズ DAO のチームのこう、お財布、トレジャリーに、溜まっていって、そのお金を使ってナウンズを広めたり、まあ、社会のためにいいことをする、みたいな、プロジェクトをコミュニティ主導で動かしていこうよっていうのが、ナウンズ DAO に、簡単に言うとなっています。で、現在の2023年6月現在の数字で言うと、トレジャリーにこう2万8000イーサぐらい、60億を超えているようなお金が溜まっていて、あ、すみません。始まったのが2021年の8月で毎日、オークションが開催されるっていうイメージをしてもらえればよくて、だいたい毎日開催されていて、現在740体ぐらい、ナウンズっていう NFT があるので、まあ、そんなに単純ではないんですけど、740人ぐらいのコミュニティのサイズのが人が2万8000イーサっていう60億円ぐらいのお金の使い道を、 提案して投票してっていうので、決めていっているというようなプロジェクトになってますね。それがナウンズ DAO です。
これ、まずその、多分ナウンズがどうなのかっていうところで言うと、まあ、その僕、中島聡さんの超有利でもあるし、まあ、実質本質取られてると思うんだけど、でも毎日新しい NFT が発行されて、それをみんなその、まあ、なんだろう、30イーサ前後ぐらいとかで、まあ、買っているってことですよね。
そうです。
はい。で、1イーサリアムが、まあ、この収録時点で言うと25万円ぐらいになるので、まあ、なんだろう、まあ、結構、
700万円とか。
700万とかで、まあ、超えてるような金額に今なるわけですよね。で、それで買ってる人たちがまあいますと。で、さっきの700何十体あるっていうことなんで、まあ、2年ちょっとか、2年ちょっとの運営をすでに超えていて、で、その間、まあこの、まあちょっと下がった時はあるかもしれないけど、まあでも30イーサーとかでずっと取引がされているっていう、まあ本当にグローバルな、まあ、DAO でもあり、まあその運営っていう意味では DAO 的な意思決定をしているし、NFT のプロジェクトとしても、その世界有数、その30イーサで取引されてるってのもそうだろうし、いわゆる流通額ベースでも、まあ、世界トップレベルに入ってくるようなものっていうことですよね。
あ、そうですね。まあ、その DAO っていうと、今言った仕組みが全部スマートコントラクトで書かれているっていうのが特徴で、その投票の仕組みとかも、スマートコントラクトのルールであって、じゃあその投票で何パーセント、20%獲得したらこの提案が賛成になります。じゃあ提案したの人のウォレットアドレスに、20イーサリアム送ります。までが、自動でスマートコントラクトのルールに従って、行えているというような状態で、まあ、DAO の協議の狭い定義で言うと、スマートコントラクトがあって、その上、その周りに人が集まっているっていうような状態を、こう、世界で見ても有数の、それが実現できて、自走している、本当の意味の DAO として結構有名っていうような立ち位置ですかね。
この DAO はディスコードベースでかなりのメインのコミュニケーションされてるってことでいいですか？
あ、それが、そうでもなくて、
おお。
DAO 内のディスコードも一度ファウンダーの人たちに公式のディスコードが閉じられたりしたくて、している経緯もあって、今はあるんですけど、っていうのも、本来の DAO ってスマートコントラクトにのルールに基づいて人が集まるっていうところで言うと、おそらく別にコミュニティってなくてもいいよねっていうぐらいの強い思想を持ってる人もいたりとかして、結局ディスコードで行われてるのって、その議論、一つの DAO の提案に対して、同じような意見を持ったか、永遠に議論が進まないっていうような状態がもう意見がぶつかり合って進まない。結局、それ投票でイエスノーを決めて結果でわかるんじゃ、だからいいじゃないみたいなファウンダーの人たちもいたりしますね。なので、そのディスコードベースでやってるかっていうこと、対する答えで言うと、必ずしもそうじゃないけど、ディスコードで話すこともあるよっていう感じですかね。
ディスコードででも割となんか発信っていうか、そう、こういう意見があるよみたいな意見交換はあって、でも意思決定はそのコントラクトのそのなんか投票とかの機能っていうのは、そのなんかどういうツールを使ってるんですか？
そうですね。はい。ちょっとバックエンドのことはまではわからないんですけど、ナウンズのページにそのコネクトウォレットするとこがあって、ナウンズを持ってるウォレットにで接続したら賛成か反対か、投票することができます。で、それを、DAO のルールで決められた期限内で集計して、じゃあその式1超えてたら賛成ですっていうのが、ルールで書かれている状態ですね。
なるほどね。で、あとその、なんか、州としての知っている範囲で、この DAO のルールっていうか、なんか、例えばどういうことを提案できるみたいな、そういう設計とかって、なんか、何点か挙げるとしたらどんな感じですか？
そうですね。まず、一番、まあ、組織で見るときの大事なところって、決済権限、お金をの決め方をこうどうやお金の使い道をどう決めて、どう承認するかのところが、DAO で規定される大きな部分だと思っていて、でそれがナウンズ DAO では、まあ、投票で可決したら、これぐらいのこう期間を置いて、そのウォレットに、自動的に送信されますよ。で、その投票はコミュニティの20%のルールを、賛成を得られたら、可決ですっていうのが決められているっていう、お金の配分が自動化されているっていうところが結構重要なポイントかなと思って。
これは、提案するための要件みたいなものが確かあるって言ったと思うんですけど、これはなんかどういうものでしょう。
あ、そうです。提案するための要件で言うと、そのウォレットに2体。 ナウンズ NFT が、必要になってきます。で、厳密に言うと、今の市況でナウンズ1体が、その30イーサって言ったんですけど、まあ、26とかそれぐらいうろちょろしてるので、まあ、60イーサ弱ぐらいを用意してる人だったら、まあ、ナウンズをオークションでビットして、自分の意見をコミュニティに提案するようなことができるって感じですね。1体だけしか持ってなかったら、賛成か反対かしか入れれないというような感じです。
この、つまり、日本円で言うと今、1500万円前後ぐらいの金額の、いわゆる NFT を持って、2体持って、それで、提案ができるみたいな状態が今あるっていうのがあると思うんですけど、これが、その2年前、ぐらいのスタート、2021年の時点で、もう、決まってたってことですよね。
そうです。最初は本当にフロントエンドとかなくて、ソースコードだけがあって、本当にコードだけがある状態。で、まあ作った人は意図的にそこにお金を入れたのはあると思うんですけど、だんだんだんだん1日1体というルールに従って、人を集めたいから、初期キャンペーンですとかはなくて、1日1体ずつコミュニティが広がっていったっていう感じですか。
これを作った人たちの中、どんな人なんですか？
はい。一応、ナウンダーズって言われている10人のメンバーがいて、そうですね。まあ、NFT プロジェクトを立ち上げた人とかもいて、結構クリプト界隈では有名な方が多くて、まあ、今パッと出てきて具体名を挙げると、ボムさんっていう人がいて、彼はそのルートプロジェクトっていう NFT の、プロジェクトを結構海外で有名な NFT プロジェクトをやってたりして、まあ、そういう、クリプト業界の精鋭たちが集まったっていう感じですかね。で、オープンになってます。ツイッターアカウントとかも、公開されています。
なるほどね。これも中島聡さんが、ナウンズを絶賛してたポイントっていうのは、DAO と株式会社みたいなものとかをすごい対比的に書かれていて、で、いわゆる株式会社は結構中央集権で株主がいたり、代表が取締役がいて、そういう人たちが意思決定してますよね、みたいな構造と、DAO っていうものがあった時には、DAO は結構民主的にというか、全部投票で物事を決めるよっていうことで、それだけを論じてる人が一部いるが、彼の評では、そのスマートコントラクトで全部その設計が決まっていて、そのコミュニティ運営がされてるものが、DAO であるというふうに言っていて、で、これその、ビットコインとかはほぼそれっていう感じし、またイーサリアムそのものもほぼそれっていうことになると思うんで、まさにそういう定義も正しいなっていうふうに思ってて、だからそういう設計ってことですよね。
まあそうですね。例えば、まあ、NFT プロジェクト日本にもいっぱいあると思うんですけど、じゃあ集めたお金を、みんなで使い道決めましょうって作った人が言うことはできると思うんですけど、それってある種そのファウンダーの人を、まあ、信頼している状態というか、その人が最悪持ち逃げとかもできちゃうような状態ではあるんですけど、まあ、ナウンズ DAO の場合、全部スマートコントラクトに書いてあるんで、本当に運営の人は別にそのお金を、2万70億円ぐらいのお金を横領するみたいなことは、できないような状態になってるっていうのがありますね。
ウォレットトレジャリーとかって言うと思うんですけど、これを、なんていうか、実際にはどうやってじゃあ、100万、1000万円かかるみたいなものを、OK が出たときに、どういう仕組みでお金が、お金というか、クリプトが動くんですか？
それで言うと、簡単に言うと、もう自動化されています。投票で賛成、反対が決まった時点で、遅延タイムというか、一旦ちょっとタイムがかかるんですけど、2日間くらい。まあ、その期間が終わったら、もう自動で振り込めて、誰かそのファウンダーの人が承認ボタンを押すとかはないっていう感じですね。
その預
で、
かってるウ
はい、
ォ
どう
レッ
ぞ。
トみたいなものがあって、そこは、その何人かって何票かの半分以上かなの投票が OK だったら自動的にお金が動くみたいな、構造になってる
そう
と。
です。そうです。そうです。はい。その通りで。結構それが、まあ、場合によっては結構それ危ないんじゃないかっていうところがあって、投票終わってもちょっとディレイの期間があるっていうのは、ナウンダーズに、拒否権みたいなのは一応あって、まあ、例えば核兵器作っちゃいましょうみたいなやつが通っちゃったら、そういうのは、創始者の人がガバナンスを聞かせて、ちょっと、一応決まったけど、ダメっていうのは一応できるよう になってるんですけど、今のところ提案300個ぐらいあるんですけど、それが発動されたっていう例はないんですけど、一応期間は設けてます。
でも700何十日とかで300個提案があるってのは、なんか多いのか少ないのか分かんない数字ですね。通ったのが300ですか？
通ったのは300より少ないです。基本的には、まあ、よっぽど悪いやつじゃない限り、提案は20%、コミュニティの20%の賛成を得られれば通るので、通りにくくはないんですけど、例えば今だったら700だったら、140体とかイメージしてもらえば、最大で140票入ればいい。その条件もいろいろ左右するんですけど、一番きつい条件でも20%ぐらい提案を、賛成を得られれば通るんですけど、まあ、多いか少ないかは、ちょっと判断しかねるんですけど、ただ、一つ言えることは、まだ2万8千イーサ、みんなのお財布に、DAO のお財布に溜まってるのが、全然有効活用されてないのね、っていうのは結構あって、その課題感っていうのは、まあ、後で説明する Pnouns にもつながってきているところはあります。
ちなみに、ナウンダーズって言われる人が10人いますと、この人たちはなんか何人とかも結構バラバラとかなんですかね。知ってますか？
ああ、調べたらわかるんですけど、そこまで見てないん
はい、
です
大
けど、
丈夫
日本人はいないしって感じですかね。
です。ナウンダーよくある話としては、なんかビットコイン作った人も誰かわかんないみたいな話もあるし、なんかモチベーション的にはナウンダーズはなんでこれをやったんですとか、なんか彼らは、なんかさっきのその拒否権があるってことは、なんか多少動きがあるじゃないですか。なんか、いいよも悪いよも、まあ、発信力を使うこともできるかもしれないんだけど、このナウンダーズのインセンティブってどうなってるんですか？
はい。分かりやすいところで言うと、オークションが、毎日開催されて、その10番、切りのいい10番とか20番は、ラウンダーズが管理しているウォレットに自動的に行われる、送られるっていうような感じで、まあ、簡単に言うと、全体発行枚数の10%を常にラウンダーズが握っているというような状況にはなります。で、まあ、モチベーションのところは、正直発信をめちゃくちゃ追ってないと分からないんですが、なんか、そうですね、社会実験プロジェクトですよっていうのは、そのナウンズのホームページに書いてあって、なんか儲けようっていう感じではなく、ただこういう DAO みたいな仕組みがワークするのか見てみたいっていうのは、本当にこう感じられるというのはありますね。なので、そういう DAO の仕組みに関する提案とか、こう、こういう仕組みもっと導入したらいいんじゃないかっていうコミュニティ提案に、積極的にナウンダーズの方が、創始者の方が意見する場面も見られますし、投票にもたまに参加してます。なので、その10%の影響力はめちゃくちゃあるような状態ですね。
なんですね。ちょっとナウンズの話を結構かぶってきたんですけど、なんかシュート氏の関わっているピーナウンズっていうのがなんかどんなプロジェクトか、まあどんな野望とかどういうナウンズにおける位置づけみたいなところをぜひちょっと話してもらえますか？
はい。先ほども言ったんですけど、今、700体ぐらいナウンズがいて、じゃあまだお財布に2万8千イーサ溜まってる。で、それは提案して、これぐらい使えますっていうのをどんどん引かれてその額なんで、本当に使われてないのが60億円ぐらいあると、トレジャリに。で、それってうまく使えてるっていうのかな。ナウンズっていうのは、そのみんなのコミュニティの提案で、意見を出し合って、そのアイデアをもとにお金を使ってナウンズを広げましょう、DAO っていう仕組みを広めましょうっていうプロジェクトなのに、それっていいんだっけみたいなところもあったりして、じゃあ、もしコミュニティとして、ナウンズを持つ、共同でナウンズを持つってなったら、結構提案って出やすいんじゃないか。一人で個人で持ってるんだったら、やれないプロジェクトとかも、みんなでアイデアがあったら、提案とかバンバン出るんじゃないのっていうのプラス、で、もう一つは、ナウンズ自体が、日本にまだ全然広まってないので、まあ、一口話じゃないですけど、こう、そうですね、ちっちゃくちっちゃく NFT を発行して資金調達をして、まあ、みんなで管理してますよっていう体で、日本にもナウンズを関われる機会を作りたいよねっていうのがあって、ナウンズが立ち上がりまして、実際に2000年の12月に、0.05イーサで、まあ、1万円ちょいぐらいで、NFT を発行しまして、 2000枚発行して100イーサを集めました。で、そのお金を持って、プロジェクトとして、ナウンを2体オークションに参加して、プロジェクトとして所有しているというような状態になります。
じゃあ、でもそっから始まったんですね。ちなみに、周都氏が興味を持ったポイントは、ナウズに周辺のプロジェクトなのかなみたいなことなのか、なんでとっかかりが得たんですか？
はい、そうですね。最初はもうまさに NFT トレードしてたぐらいの身なんで、なんか本当に消費者感覚で、こんなブルーチップみたいな NFT プロジェクトを分割で持てる、要はなんか自分がベイティー持てるみたいな感じに近くて、やっぱり知ってるけど、よく知らないけど、こんな持てるチャンスがあるんだぐらいの感じで、関わりましたね。だからなんかめっちゃその時にナウズ好きだったかっていうと、そうでもないけど、だんだん好きになっていった感じにはなるんですけど。
で、P ダウンズの、そのメンバーが何人ぐらいですか？最初10人ってさっきおっしゃったと思うんですけど、何人ぐらい、現状で言うと、例えば緩やかにも含めて関わってるとか、運営体制形になるんですか？
そうですね。運営、まず数字で言うと、2000枚発行して、ウォレット持ってる、人数みたいな感じで言うと、600ウォレットあります。で、その中で、運営にがっつり関わってたり、コミュニティとしてバンバンこう、タスクじゃないですけど、仕事をしてるみたいな人は、20人いかないぐらいのレベルだと思います。
で、
僕も含めて。
中心にいる人っていうか、キーマン者なのか、そのパジさん。
はい、そうですね。で、パジさんのポジションで言うと、本当にコミュニティではなんか守護神って言われてるんですけど、意思決定するときにアドバイスをくれたりっていうような感じで、特に手を動かしてるっていう感じじゃなくて、本当に僕とか他のメンバーの人が、中心になってるって感じで、がっつりした運営体制があるっていうわけじゃないって感じ。
じゃあ、P ナウンズも結構やっぱり DAO っぽいっていうか、そのファウンダーが中心にいてみたいな感じじゃない、その組織体系的にはなってるってことなんですね。
そうですね。なんかパジさんは象徴的な存在ですね。それで言うと。
でもさっきのナウンズの方の、トレジャリーに60億円があってって話は、ビットコインって最初にピザを頼んだ人が1万ビットコイン払ったみたいなエピソードがあって、今ちょっと計算してたんですけど、今、この収録が2013年6月12日で、今、ビットコイン360万とかなんですけど、今の、その1万 BTC って360億円ぐらいとかで、じゃあそのピザ代だった1万 BTC をどう使うかをみんなで決めていいよとか、みたいなチャンスが落ちてるみたいな感じですよね。
そうですね。なんかその時間の差っていうので言うと、初期に最初の1体目って600イーサで落札されたんですよ。613イーサとかで。そういう人たちのモチベーションって、多分僕たちが思ってる、その30、法定通貨に今直した価格じゃなくて、こう、イーサリアムが始まった時から、イーサリアムをただで同然でもらってるような人たちが、こう、持ってる、関わってるので、その辺の本当の価値と乖離してるとかはあると思うんですけど、事実、600、28,000イーサ溜まってるっていうのはありますね。
なるほどですね。あとは、このまま P ナウンズを通じてっていうことになると思うんですけど、この実際にこの P ナウンズが、ナウンズ本体のそのプロジェクト予算というか、その DAO 提案をしたというか、なんて言うんですか、そこそこで。
DAO 提案とかオンチェーン提案とか。
これをどんなプロ、多分何個ぐらいプロジェクトとして起案してったとか、それはどんなプロジェクトにどのぐらいの、イーサリアムが降ってきたかっていうのをぜひ教えてもらえますか。
はい。そうですね。まず、比較として分かりやすいのが日本のプロジェクトだと思うので、Pnouns の例から言うと、Pnouns では今、そうですね。2022年の2月に提案した提案で言うと、Nouns のメガネが有名な IP なんですけど、メガネを使って、デザインフェスタっていう東京のビッグサイトであるデザインの催し物、8万人ぐらい集まる結構でかいイベントなんですけど、その土日のイベントに、こう、ナウンズのメガネを使って出たい。ペーパーノグルスって言って、紙のメガネ、サングラス作って、配るとか、壁にナウンズのメガネつけるみたいな、その予算を、と人件費合わせて10イーサくださいっていう提案を、通したことはあります。可決されたことがあって、額で言うと、
200万
200万ぐらいあって、 まあ、それで言うと面白いところは、なん
はい。
か10イーサの提案って、そんなレベルじゃ、オンチェーン提案に来ない方がいいんじゃないっていうきついフィードバックはもらったことがあって、というのも、ナウンズのせっかくこう2万8千ぐらいのトレジャリーを使うんだったら、もっと規模が大きい。例えば通年の企画だったり、もうちょっとこう規模を大きくした単発イベントじゃなくて、規模を大きくしたインパクトのある提案だったらいいんじゃないのっていう、方がいいんじゃないのっていうところは、コミュニティとの意見としてはもらっていて、だから、こう実際の金額感、上の方の金額感で言うと、200イーサとか、まあ3000万円ぐらいの提案が通ってたり、例えばナウンズを使ってハリウッドで映画作ります、みたいな提案も、内容が良ければ通ってるので、なんか日本人の感覚で言うと予算表を作って、こう人件費これぐらいだから10イーサになりましたっていうよりかは、結構もっと大きな提案が、場合によっては好まれることもあります。
うん、これが23、2月。
はい、23年の2月ですね。
P ナウンズで1回目の提案がそれって感じですか？
はい、そうですね。
それ以降とか、絶対何個ぐらいその P ナウンズからのその提案が入って、ここがどんなプロジェクトとかもぜひ教えてくれますか？
はい、そうですね。もう本当についこの間、2023年の6月初旬の話になるんですけど、WebX っていうクリプトカンファレンスがあって、日本に。はい、あれに、なんかメタバース作ったり、ブース出展して、茶室作ってみようかなみたいな提案を、出して、否決されましたね。あのブースって、企業、何百万円とか払って出展する、企業協賛のブース、だから水とか作れますよとか、バッグに刺繍入れれますよっていうので、あ、これインパクトあるんじゃないって思ってやってたんですけど、コミュニティ的には、そういう企業を、に、要は企業にそんなお金払うんじゃなくて、もっとなんか、まあ、もっと意味があることあるんじゃないみたいな意見が多かったりしたの
まあ、
があって。
なんかわかんないけど、東京都の、じゃあ20代以下の人に、そのナウンズのそのメガネを、なんか何万人配りたいんだけどとか、そういう方がいいとかなんですかね、多分。
まあ、多分、その意味ではそういう文脈で言われていて、結構、ね、大差で敗北しましたね。
面白い。
はい。で、その二つです。コミュニティから、僕たちのコミュニティから提案を出したのはその二つで、まあ、これからもどんどん、僕は仕込んでいる状態ではあるんですけど、現状では二つになってますね。
州としてのランニングコミュニティってやつは、それの範囲じゃないですか、枠。
あ、そうですね。これ個人のプロジェクトになってるんですけど、ナウンズのランニングコミュニティっていうのを2023年の4月に立ち上げまして、まあ、それは、各国、マレーシアとかカナダのバンクーバーとか、ドミニカ共和国とか日本でランニングコミュニティ作って、走ったらメガネつけて写真撮りましょうっていう、ちょっとなんか何やってるかよくわからないところなんですけど、これの予算、メガネ作る費用とか T シャツ作る費用みたいなのを申請して、その時は USDC で5万2500ドルとかを獲得しましたね。で、その中の4000ドルは東京のコミュニティにくれて、僕のウォレットに入金される予定ではあります。
これの起案者は、なんか P ナウンズじゃなくて、シュート氏っていうことなんですか？
これの起案者は、別のナウンズホルダーの方ですね。もともと少しだけ経緯を短く話すと、イーサリアム東京っていうのが2023年の4月にあって、その時にイーサリアムファンデーションっていう財団の方が来日してたんですけど、その方が発起人でクリプトランニングクラブみたいなやりたいっていうので、皇居でランニングして、僕がホストみたいな感じで、英語をちょっと話しながらランニングしたんですけど、まあ、その反応が良くて、帰りにそのエイドリアンっていうんですけど、そのイーサリアムファンデーションの方と、これ各国でやったら面白いんじゃないって言って、始まったのがきっかけで、そこで来てたハッカーの人たちがこうイースリアム東京終わって各国に散らばってる中で、じゃあ僕はじゃあ台北でコミュニティ作ります、じゃあ、ドミニカでやりますというような感じで広がっていったって感じですね。スピード感で言うと、1ヶ月作って1ヶ月で、その DAO の提案に持っていって通ったって感じで、ダウンズを2体持ってたのはそのイーサリアムファンデーションの彼になります。
なると。で、そのエイドリアンが、まあ、日本に行って、で、彼は2体以上持っていたっていうことでいいんです、ナウンズ。
あ、そうですね。もう2体以上持ってて、なんか、 結構前に買ったから90イーサぐらい損だよ、ははははって言ってましたけど。
もっと全然いいさ、余裕で持ってると思う、多分ね。
わあ、ちょっと聞かなかったですけ
そ
ど、
ういう
その感じからするとそうですね。
ことですね。なるほどね。で、実際にそのランニングコミュニティっていうのはもうなんかやってるんですか？その予算が降りて、その4月に、なんか日本でやって、で、その後もう始まってるんですか？それともこれから始めるみたいな感じですか？
あ、そうですね。それで言うと、僕は東京の支部でランニング、ウィークリーランをやりたくて、継続的にコミュニティランニングを続けています。4月の、2023年の4月の末から、今、6月なんですけど、毎週、東京の皇居を1周5キロ走るっていうのを、毎週土曜日の朝、続けていますね。
なるほど。これは、今はなんか何人か来たりするとか、何十人か来たりするときとか、そういう、あるんですか？
はい、基本的に何もアナウンスしてないときは、2、3人しか来ないんですけど、今は。
その2、3人はどうやって知るんですか？その活動。
ツイッターと、
はい。
ストラバっていう、なんかランニング用のコミュニティですがあって、そこにナウンズランニングクラブのコミュニティがあって、今日何キロ走りましたとか、それはなんかステップじゃないですけど、ボタンを押して走ると、そのコミュニティボード、リーダーボード、ボードみたいなランキングができたり、イベント作成できたりっていうのをするんですけど、そこに毎週イベント作成して、今日9時半から皇居前のスタバでみたいな感じで言って集めるって感じ。プラス、まあ、多い時10人くらい来るのは、クリプトカンファレンスに合わせて、僕がサイドイベントを申請して、まあ、新しい人を呼び込みたいなっていう意図で、その時はこう、お土産、スワッグでこう、ナウンズのメガネを持って行って、プレゼントしますよみたいなことをやると、結構人は集まるって感じですね。まあ、徐々に、こう、ウィークリーの通常会とイベントを、混ぜていって、階段みたいな感じで、ちょっとずつ走る人増えてきたらいいなっていうような段階ですね。
なるほどですね。で、その世界中のこう集合的コミュニティみたいなものとか、そういう発信用の場所とか、特に別に現状で言うとないんですか？終わ
あ、
る。
現状は、テレグラムグループがあって、そこには120人以上、150人ぐらいかな、今入っていて、そのグループの中に、東京とか台北とかバン
ああ、
クー
そ
バー
うい
とか
う。
書いてあって、そこでやり取りしてるので、まあなんかそこが活発に動いてるっていう感じです。
なるほどですね。じゃあ、まあ、海外とかに行っても、そういうコミュニティがあるところだったら、まあ、州都市だったり、それかかってる人は、まあ、なんか、ランニング朝しようねみたいな人が見つかるかもしれないってことなんですね。
ああ、もうそうです。まさに。今、定期ランが8カ国ぐらいでやっているのと、まあ、これから増やしていきたいねっていうのも言ってるので、やってたり、あとはなんか年に何回かイースパリとかなんか、そのデブコンのイスタンブールとかトルコとかであったりやつとかも、の時に用の予算も今回の提案でナウンズダオからもらってるので、そういう僕がさっき言った東京でやってるようなでっかい版、こうでっかいカンファレンスに大きな予算かけて T シャツとメガネプレゼントするんで、ハッカーの皆さん参加しませんかみたいなことはこれからもやっていくと思います。
終わりました。はい。まあ、ちょっと最後っていうか、なんか僕、その、シュート氏が来てくれて、割と初週か翌週ぐらいに多分ランチに行って、まあ、この話の、今日の話の、まあ、何割かを僕は聞いて、まあ、すごい面白かったんですよね。で、なんかちょうど、その前週か前々週ぐらいに、アスターネットワークの渡辺聡太君が日本に来たんで、で、僕、話したんですよ。で、彼は、その、まあ、ポルカドットのパラチェーンってことをアスターでやってて、で、まあ、結構しんどい時代もありましたよ、みたいな話があって、で、その、まあ、ドットで、ポルカドットに結構深く関わってたから、まあ、そういうなんか、ドットで報酬をもらうみたいなこともしてたんで、実はその、なんとかなりましたというか、まあ、そういう時代もくぐり抜けてきたとかいう話があって、なんか僕その、結構思ったのは、僕らその日本で、まあ、Web3 含めて投資をしてきてるんですけど、まあ苦しい時って当然そのほとんどのスタートにまあ大体あるという中でどう乗り越えるかって時に、じゃあなんかすごい僕の中でその、このナウンズの話とかをインスパイアされた部分は、あ、例えば、いや、多分これ日本の Web3 スタート全般に結構あるんだけども、このナウンズの財布を取りに行こうみたいなスタートアップが別にないと思うんですよ。
確かに。
で、そういう、まあ別にナウンズじゃなくてもいいと思うんですよ。なんかこのグローバルアクセスが、それスカイランドとしてももっとチャレンジすべきだってのはと思っていて、なんかその、グローバルへの なんかこう、エントリーが実はあるところにはあるんだけど、別に取りに行ってる人が、まあ日本だったり、その多分世界各国で、まああんまりいなかったりとかして、で、その辺とかがやっぱすごい、そのチャンス。だってランニングコミュニティに5000ドル ?60 万以上とか。まあ、
5万ドルなんで、700万円ぐらい
違う、
です。
700万か。
全体。
ああ、そっかそっか。で、まあそのぐらいあるわけだから、まあ全然その、もっとその、大きいプロジェクトをその自分たちの範囲内で企画したら、まあね、数億円単位のものの場合によって、まあ、1億ぐらいまでとかだったら、なんか通る可能性、多分ありますよね。スタートアップ的な、組織的にやるっていうレベル感をうまくやっていて。
そうですね。まさに僕たちが今課題としているのは、どうやってこう大きなインパクトのある事業じゃないですけど、プロジェクトをナウンズ使ってやれるかっていうのがあって、例えば僕らは素人集団といえば素人集団なので、やっぱり事業をやってる会社さんがナウンズの使ったアイディアとか全然求めている。で、それはその事業してる会社さんがナウンズを2体持つ意味、必要もないので、なんか P ナウンズと一緒にこうコラボして、じゃあ P ナウンズとしても、コミュニティとしてもこのアイデアめっちゃいいと思うので、ぜひ一緒にやらせてくださいってなったら、P ナウンズが代理で、こう、文章とかを書い、まあ、企画書を書いてもらって、それを英語に直して、ナウンズコミュニティに提案するみたいな動きは、そういうのがもっとこう、できる素地ができてると、なんかもっと日本の人がもっとナウンズ面白いってなったり、逆にクリプト盛り上げれるんじゃないかっていうのがあって、その実例っていうのを、まあ、今仕込み中なんですけど、1個ずつ作っていきたいなと思ってるところです。
素晴らしい。ちなみに、これで、まあ、僕から最後なんですけど、なんでちなみにスカイランドっていうか、まあ、こういう VC に来たっていう感じなんですか？興味を持ってくれたんですか？
そうですね、ナウンズプロジェクトとか関わって、クリプト結構触るようになってきて、まあ、一つ思ったのが、結構安易にトークン発行できるからこそ、なんかそこ気を、プロジェクト、なんだろう。事業というか DAO プロジェクトをやるときに気をつけた方がいいなっていうのが、なんかいろいろ失敗事例を見てきてあって、その中で、なんか、まず一つは VC のお金っていうのが、こう出資を受けてるプロジェクトが、なんかちゃんと成長しているのを、なんか見てきたっていう、まあ N が少ないですけど、っていうのがありますと。で、もう一つは、DAO をやりたいけど、今すごいガス代高くて、PNouns も DAO 的にやりたいけど、オンチェーンにできない部分ってめちゃくちゃ多くて、それって結構技術の進歩にかかってるなって思って、そこをなんとか貢献したいってなった時に、こう、なんか、ええ、あ、まあ、技術的な進歩に貢献できるような、VC とかで勉強したいなって思ってるし、自分も貢献したいなと思ったっていうのがあります。
なんかこのあれですよね。なんか DAO っぽいもの、まあ DAO の定義に多分よると思ってるんですけど、オンチェーンって言葉もその違う界隈、まだそのスマートコントラクトでとか、ブロックチェーン上でっていうのがオンチェーンっていうことだと思うんですけど、それをその忠実にやろうみたいなことになるときって、じゃあ、まあどうしたらいいんだっけっていう部分、まあどうしたらツール的な観点とかもどうしたらいいんだっけとかだと思うし、で、あともう一個は構想良くても、やっぱりいいプロジェクトじゃないといけないし、そのいいプロジェクトって、なんか狙ってできるものと、そうじゃないものが多分あるし、ナウンズも、まあ多分イーサーをいっぱい持ってた人たちが始めてるとか、その友達
そう
がいる
です
ぐら
ね。
いの人で始めてるってのは多分すごい、めちゃくちゃ重要なベースの概念の一つであると思うんだけど、まあでもなんだろうな。ナウンズを真似た NFT とか日本では出てるんですか？例えば。
どの部分ですかね。DAO っぽくってこと
毎
ですか。
日とか、例えば。毎日 NFT 出まし
ああ、はい。あ、それは、できるし、やってる
た。あ、
プロジェクトがありますね。
それで結構盛り上がってるものってあるんですか？
もう、さっき CNP っていう話出たんで、CN ナウンズっていうのが出てて、クリプトニンジャナウンズっていうのが出てて、全く同じ仕組み、オークションシステムと投票のシステムを、ちょっとクリプトニンジャの IP っぽいやつが毎日生まれるっていうプロジェクトは出てて、それは池早さんが関わってて、まあ、1体目が2イーサみたいな規模感で、出てて、に、落札された。20イーサやったかな。で、落札されたみたいな例があって、 それはなんでできるかっていうと、Nouns の DAO のソースコードってオープンになってるからっていうのがあるんですけど、それと実現できるかはまた別問題で、例えば池早さんが最初に20イーサ出さないと盛り上がらないよねっていうのがあるので、やっぱりオークションシステム真似できるけど、それが、自走できるって結構別問題な気がします。なので、その一例ぐらいしかないですね。毎日オークションが継続的に回ってるっていうのが。
でも、C、まあ、CN、これ CN なんていうのか。もう、そういえば、池谷さんが発信していたっていうのは、認識してますね。でも、いや、
ぐ
なん
らい
か、
です
ま
ね。
さにこのコードそのままなのかどうかとか、ちょっといろいろあるんだけど、いや、例えば、僕のスカイランドの目線で言うと、いや、ちょっと同じがいいか、別にちょっと一定そのソースコード変えたり、仕組み変えた方がいいかはちょっと迷うんですけど、いや、日本で、ナウンズ的ポジションをちゃんと目指してやるんでって言ったら、僕即通しますね。
マジっすか？
やってみてほしいからです。例えば、僕は2022年に、ジェネラティブ挑戦してくださいって言って何社か NFT プロジェクトやっ
そうで
て
すね。
ほしいしてるんですよね、実際ベースとしては。だから、なんかそこが、やっぱりすごいグローバルで見てもいいチャレンジ。まあだからなんかナウンズ自体がその社会実験目指してるっていう話で、いいプロジェクトというか、少なくともその、なんか多分共通的なのは、僕らのその成功かどうかの定義って、その社会認証になるようなプロジェクトじゃない限りは、VC としてはリターンとかないんで、ちょこちょこやってるねみたいなのだと、まああんまり厳しいから、だからなんかそれを目指している、例えばこういう例があって、これを、本家よりもいいようにやるとか、まあ、って言われたら、まあ、全然通したいよね。
そうですね。あ、それはめっちゃ、多分ナウンズ、P ナウンズのコミュニティ中でやりたい人とかいると思うんですけ
あ、
ど
ぜ
ね。
ひ。言
まあ、あ
って
と
ほ
課
しい。
題はその、自走するっていう意味で、そのオークションのシステム。今だったらナウンズってずっとオークションの期間が変わらないんで、他の海外のコミュニティだと、何体発行されたら、オークションの期間長くしますよみたいな感じで、希少価値をだんだん高めていくみたいなアレンジを加えてる DAO とかもあったりして、まあ、そこら辺で、こう、自走する DAO、オークションシステムみたいなところは工夫していく必要があるなって言われてるところですね。
まあでも、多少あれだけども、ノットアホテルって NFT も出してるところって、まさになんか、1日の日を使う、なんか買う、権利を買うみたいな感じですね。その、この年の1日っていうか、毎年多分、一定の、なんか、5月15日ですとか、そういう感じだと思うんですけど、だから、なんか、似たようなポイントになってるようなコンセプトは、まあ、あるにはあるんでしょうね。
あ、そうですね。
ありました。最後なんか、こう、まあ、VC としてもナウンズ周り、ナウンズこれからも関わるんですよね。
あ、
で、
そうですね。
そういう中でも、
そう。
なんか、野望とか、なんか目標とか、なんかこうありますか？最後でした。
これもうすぐオープンになるんですけど、今進めているので言うと、ナウンズ×地方創生をやりたくて、もう全国の地方自治体さんとナウンズをコラボしてやりたいと思っていて、まあ、やっぱりそのさっきの言った単発のイベントとかよりももっと皆さんの力を借りたら、大きな提案ができるんじゃないか。そのためにピーナンズは2体持ってるので、こういろんな企業さんとか、コラボして、こう日本をジャックするぞぐらいの勢いで大きな提案を作っていきたいっていうのはピーナンズで思ってますね。
了解です。スカイランドしてなりますね。
あ、そうですね。もちろんもちろん。まあ、スカイランドとしては、そうですね。今まだソーシングとかで知識いっぱいリサーチとかで貯めてるじょ、つけてる状態なんですけど、いずれは、まあ、そうですね。こう、Web3 のエコシステムというか、これを技術発展、これめちゃくちゃすごいんだよ、みたいな、プロジェクトに投資してたりとか、インフラに投資して発展させたいっていうのと、まあ、あとは今もやってることとして、日本国内の Web3 企業のテンションを高めたいっていうこともやっていて、もっと Web3 企業が盛んになるように、今はベアマーケットですけど、準備とか、こうポジショニング、スカイランドとしてポジションを取れるような活動をしていきたいなと思ってますね。
わかりました。はい、それでは、今回は、坂井俊君に行ってもらいました。ありがとうございました。
ありがとうございます。